小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は川崎病心臓血管後遺症の管理指針について、三重大学周産母子センター病院教授三谷義秀さんにお話しいただきます。
全国の医療従事者の皆様、こんばんは。三重大学医学部附属病院周産母子センターの三谷義秀と申します。本日は川崎病心血管後遺症の管理指針についてお話しいたします。川崎病は1967年に日本の小児科医川崎富作先生により初めて報告された病気で、主に5歳以下の乳幼児期に発症する急性熱性疾患です。特徴的な症状として、発熱、眼球結膜充血、口唇の発赤、いちご舌、四肢末端の変化、頸部リンパ節の腫れなど主要6症状があり、6分の5症状で川崎病定型例と診断されます。冠動脈に炎症が起こるため、その重症度に応じて冠動脈瘤を形成し、後遺症を残すことがあります。現在は急性期治療の進歩により、発症1ヶ月での冠動脈瘤の発生率は 2.3% 程度まで低下しましたが、肝後遺症例は急性期後も治療を要します。川崎病の報告後、58年が経過し、川崎病既往者約45万人の約半数は成人に達しております。したがって、肝後遺症を持った成人例も増加し、生涯にわたり生活管理、内視治療を要するとされています。本日の講演は、国内の関連6学会合同による川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン2020年版、米国循環器学会による川崎病の診断、治療、管理に関するステートメント2017年。同様に、米国循環器学会による同ステートメント更新版2024年版に準拠してお話しします。急性期治療の基本は、炎症を抑えることにより、冠動脈病変の形成を予防することです。標準治療として、免疫グロブリンの大量常駐とアスピリンの投与が行われます。そして、それらの治療に不応な例、ないし不応が予測される例は、追加治療、ないし初期強化療法がなされます。川崎病の肝後遺症の評価は、急性期から冠動脈経が心エコー検査によりなされます。冠動脈経は古くからの冠動脈内経の実測値に加えて、最近では性別、身長、体重で補正した Z 値が用いられます。Z 値でプラス 2.5 以上が小流、プラス 5.0 以上が中等流、プラス10以上が巨大冠動脈瘤と分類されます。回復期の Z 値に応じて、冠動脈瘤例は抗血小板薬の適用となりますが、予後に問題となる巨大冠動脈瘤症例では、抗凝固薬、ワルファリンの適用となります。川崎病で冠動脈病変を発症した場合、その後の管理が非常に重要です。冠動脈病変の重症度分類は、1群から5群に分けられます。1群は急性期に冠動脈病変を認めないで、2群は一過性に軽度拡大した後、1ヶ月後の回復期に正常化した例です。これらの群は、通常5年間の経過観察が行われますが、問題がなければその後は管理不要とされます。3群は発症1ヶ月の時点で冠動脈瘤が残存し、 その後に両側が正常化したいわゆる退縮流の群です。この群では小児期に経過観察がされますが、特に中等流以上の合併例では成人以降の長期の経過観察がなされます。学校での生活管理において通常の体育は可能です。4群は、流が残存するものの狭窄がない群。第5群は狭窄がある群で、さらに虚血があるかどうかで細分化されます。第4群、第5群の患者さんは、長期にわたり定期的な心エコー検査、冠動脈造影検査、MDCT などを行いながら慎重な経過観察が必要です。重症度に応じた専門施設での体育も含めた生活管理が必要です。治療においては、第4群と第5群では、抗血小板薬であるアスピリンの継続投与が必要です。巨大冠動脈瘤や血栓の危険がある場合は、ワルファリンなど抗凝固薬を併用します。また、冠動脈の狭窄を予防する目的で、スタチンや ARB、AS 阻害剤などの投与がなされる場合もあります。特に、冠動脈狭窄や虚血所見がある重症例では、成人期に至るまで継続的に専門施設での診療が必要であり、カテーテル治療や冠動脈バイパス手術など、高度な治療も検討されます。近年、主治の難治性小児疾患、先天性心疾患等と同様に、川崎病患者の成人への移行期医療が注目されています。その背景として、川崎病肝後遺症の肝血管イベントを来たす成人患者が増加していることがあります。その約半数は小児期に川崎病と診断されなかった、あるいは診断が自己中断された例で、残りの半数は経過観察例で成人になって初めて急性心筋梗塞などの重篤な心疾患を起こす例です。その対策として、小児期からの成人移行への取り組み、診断歴がある方もない方も、成人循環器と小児循環器の連携が求められます。さらに、成人期予後も見据えた生活管理として、成人期における急性心筋梗塞のリスクを軽減するためには、冠動脈疾患の一般的なリスク因子である、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などに対する管理が推奨されます。また、川崎病起用の成人女性においては、妊娠や出産にも特別な注意が必要であり、専門的な施設での管理が推奨されます。本日のまとめです。川崎病肝後遺症症例は、小児期にとどまらず、成人期予後まで影響を及ぼす病気です。今後は、川崎病発症時の肝後遺症の評価と経過観察の重要性の認識に加えて、成人期医療への円滑な移行管理体制の構築、そして未診断例、診断離脱例に対する診療について内科領域での普及啓発が重要と考えます。本日は川崎病の心血管後遺症の管理指針についてお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。
川崎病心臓血管後遺症の管理指針について、お話は三重大学周産母子センター病院教授三谷義秀さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。 さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。